もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日どんなご相談でしょうか。
主人とこうすごく夫婦間がぎくしゃくしていまして、
はい、
普通の会話とかもうまくできない状態になってしまっているので、
はい、
元通り普通に会話ができるようにするにはどうしたらいいのかと思って、
はい、
ご相談しようと思ってお電話いたしました。
奥さんもう涙声じゃないですか。大丈夫ですか。
はい、
ねえ、
はい、
奥さんおいくつですか。失礼ですけども。
はい、私は45歳です。
45歳。
はい、
旦那さんは
33です。一回り違う。
33歳。
はい、
あら、完全に一回り。
はい、ちょうど一回り
違いますね。
はい、
奥さんは再婚なんですか。
はい、あ、違います。初婚で。
初婚で。
はい。
ああ、旦那さんも。
はい、私が勤めてた会社に、
はい、
主人が大学生の時に、
はい、
アルバイトで参りまして、
はい、
そこで知り合って、それで2年ほど交際して、主人の大学卒業を待って結婚したという形なんですけれども。
はい、ということは、はい、10年ほど前なんですかね、結婚なさったのは。
そうですね、11年。
11年。
はい、はい。
11年前、あなたが、34歳。
はい、
旦那さんは大学卒業したばっかり。
ばっかりです
ね。ばっかりですね。そして、はい、お子さんは、はい、
子供はできなかったので、
うん、
私は年齢が年齢だったし、すごい欲しかったんで産婦人科行ったりとかしたんですけど、
はい、
ちょっと いろいろ問題がございまして、
うん、
できないまま今日まで来てしまったんですけど、
はい
はい、
で今ギクシャクっていう言葉が出ましたけども、いつ頃、はい、例えば何年前とか、あるいは、はい、何かが起きてからギクシャクしたっていう、そういう時間的な変化わかりますか。
はい、そうですね、だいたい7年ぐらい前だと思うんですけれども、
はい、
主人が職場の女性と浮気をしちゃいまして、それで相手の方も結婚されてて、お子さんもいらっしゃったんですけど、
はい、
まあ、こんな言い方変なんですけど、主人ってすごくなんか根が真面目なんですね。
はい、
それで自分はその2人の子供を引き取ってちゃんと育てていきたいから離婚してほしいっていうことを私その時言われまして、
はい、
それでその時は主人の両親が間に入ってくださって、なんとか相手の女性と別れさせて、主人とももう一回ちゃんと やり直そうっていうことを話し合ったんですけど、ことあるごとになんか言っちゃいけないって自分で分かってるのに、何か嫌味を私その頃言っちゃってたんですよ。
まあ嫌味をね、2つや3つは言いたくなりますよ、それね。
はい、それで言っちゃった後、すぐ後に、あ、ごめんなさいって、なんかよ、私また余計なこと言っちゃったってすぐ謝るんですけど、
うん、
次の日になるとまた同じようなことを言っちゃったりとかして、それで最初のうちは主人もしょうがないよ、俺が悪いことしたんだからっていう感じで受け止めてくれてたんですけど、それがもう1年ぐらいそんな毎日が続いたんですね。それでだんだん主人もいい加減、いくら自分が悪いって言っても私が嫌味ばっかり言うんで、それでなんか気がついたらもう主人が全然私と口を聞いてくれなくなってて、
でもそれがもう7年近く続いてるわけですよね。
そうですね、口聞かなくなったのは 5年ぐらい前でしょうかね。
もう口聞かないっていうのは本当に聞かないの。
はい、
旦那さん夜何時頃帰ってくるんですか。
まあ、その日によって違いますけれども、7時から8時ぐらい
夜で、
はい、
帰ってきてなんて言うんですか。
あ、何も、私はお帰りなさいって声かけますけど、
ええ、
向こうは何も、
ただいまも言わないの。
はい、
言わないんだ。
言わない
で、ご飯を一緒に食べたりしないんですか。
一応食卓は一緒ですけれども、
はい、
主人は テレビにイヤホンさして自分だけそれを聞いて食べてますので、一緒に食べててもなんか一人ずつ食べてるような、
はあ、全く沈黙なわけですね、そこでね。
そうです。だからこの番組面白いねとかじゃなくて、主人一人でその音源を聞いて見てたりするんで。
じゃあ今一緒にいる意味があんまないですね、
はい、でも私はもともとはすごく真面目で優しい主人だったので、
うん、
元に戻れたら、
うん、まあそれがね、
はい、
元に戻るためにはどうしたらいいだろうかっていう話ですね。
はい、
うん、あのね、その7年前の浮気というのがまあ一つ大きなターニングポイントになってるわけですよね。
はい、
だけども、まあ、話を今伺ってると旦那さんの愛情っていうのが失せちゃってるようなあなたに対する、
はいはい、
つまり今はどうなんでしょう。それ以降誰か好きな人ができたとかそういうことないのかな、旦那さんの。
ありました
ありました
ありました。
うーん、
2回目の浮気の時も、はい、私全く気がつかなかったんですけれども、
はい、
職場の方たちが皆さんでなんかその不倫に結託して協力して、私にバレないように今日はちょっと残業なんで遅くなりますとかっていうのをその職場の人が私に言ってきたりとか、
はい、
それでなんか全く私本当バカみたいですけど全然気がつかなくて。
あなたでもそういうこういう状態続いても今旦那さんと一緒にいたい。
そうですね、なんかきちんとこう夫婦生活を全うしたいんですね、
うん、
なので、うん、どうすればそんなものすごい楽しいことがなくても普通に暮らしていけるかなと思いまして。
結構お話聞いてるともう壊れちゃってるような気もするんですよね。でも、
はい、
うん、でもそれでも一緒にやっていきたいということですね。
はい、
では、今日の回答者の先生に相談してみてください。
はい、
弁護士の大迫恵美子先生です。よろしくお願いします。
はい、もしもし。
もしもし、あ、よろしくお願いいたします。
はい、あのまあ、このお電話であなたがおっしゃったことだけから判断するのは乱暴かもしれませんけどね。
はい、
あなたのご主人になっている方は二十歳ぐらいの時にアルバイトに行ってね、
はい、
アルバイトの職場で、
はい、
年上の綺麗な女の人に、まあのぼせてね、
はいはい、
結婚してね、
はい、
でまあ4年もするとまた職場の女の人にのぼせてね、
はい、
そちらを離婚させて子供を引き取ってしっかり育てることが自分にはできるんだというふうに思い込んで、
はい、
今度また職場のね、
はい、
あの身近な女性にのぼせ上がって、
はい、
不倫を重ねたということですよね。
はい、
この人はまあ職場に身近にねあの魅力的な女性が現れると、
はい、
ほとんどまあ抑えが効かない人なんだなっていうね。
あ、はい、
まあ、そういうふうに見えるんですけど、
はい、
しかもですね、さっきのお電話でとても気になったのは、
はい、
職場の人がその彼をかばってね、
はい、
あなたに不倫が知られないようにみんなで手を貸したっていう話ですけど、
はい、
まあ、わかりませんけど、それがもし本当だとしたらね、
はい、
おそらく職場では、
はい、
彼は、
はい、
まあ、非常に自分はかわいそうな人間だと、
はい、
ものすごく年上の奥さんがね、嫉妬深くて、
はい、
もう縛りつけていてね、もう結婚生活は全然苦しいのに、
はい、
まあ、あの自分はいじめられてると被害者だというようなことを盛んに言っていて、
はいは
い、で周りの人たちはまあそれに同情しているのでね、
はい、
本来はまあ不倫なんですから、
はい、
あのそれを積極的に支援するっていうのはちょっとどうかと思う話だと思うんですけどね、
はい、
それもまあ支援するのもやむを得ないことだと職場の人が信じちゃうような話をね、
はい、
職場でしてるのかなっていう印象もありますよね、
はい、そうですね、そう言われてみればそうなのかなって。
私はね、はい、あなたのご主人は結構悪い人じゃないかと思いますよ。
ああ、そうですか。
あの旗から見てるとね、
はい、
あなたとあなたのご主人が この結婚生活を続けていくことは、
はい、
多分あなたにとってはとんでもなくひどい辛いことだろうなと思いますけどね。
あ、はい、
彼のやってることは要するにね、陰湿ないじめですよ。
ああ、そうですか。
で、あなたが早く音を上げて出ていくことを待ってるんだと思いますよ。
あ、
そのね、うん、テレビをね、イヤホンで聞いてっていうのはね、
はい、
あのすごく感じ悪いですよね。
はい、
それ自分の見たいテレビ番組見る人いますよ。
はい、
奥さんが見てるところに帰ってきて、いきなり勝手に自分のね、好きな野球中継に変えちゃうような男の人なんて世の中に、まあ、50% ぐらいいるんじゃないかと思いますけど、はいはい、でも、それで音をね、自分でイヤホンで聞くのはね、
はい、
あの、いかにも自分の番組だから自分だけ聞いて迷惑かけてないみたいに見えるかもしれませんけど、
はい、
要するにあなたと、あの、その世界を共有することを拒んでるんですよね。
あ、
要するに入ってくるなってことでしょ。
はい、そうですね。
自分の家に1台しかないテレビなのに、
うん、
目の前でそれつけてご飯食べながら、
はい、
お前は入ってくるなっていうことですよね。
はい、
それいじめですよ。
はい、
でそんな人とね、
はい、
あのきちんとした夫婦生活をやり直していくっていうことをね、
はい、
あの期待するのはもうほぼ絶望的じゃないですか。
ああ、そうですか。はい、
いやもう分かってますよね、あなたもね。
じゃあどっかで私も踏ん切りつけて、
あのね、惜しいと思う気持ちがあるからね、
はい、
あの辛いんだと思いますよ。
はい、
あのちょっとね、目を離してごらんなさいよ、その人から。
はい、
そうすると、あ、なんて自分はね、はい、あの変なものに変に執着してたんだろうと思えると思いますよ。
はい、
もったいないでしょ、自分の人生。
はい、
あの、まあ、あなたはちょっとね、あの、なんていうか、自分の人生がだいぶ過ぎてしまったと思ってるかもしれませんけど、
はい、
まだまだ全然40代若いです。
はい、
あのいくらでもやり直してる人はいますしね。
はい、
あの人生もう一回作り直してる人もいっぱいいます。はい、まだそういう年齢です。
はい、
それなのにね、こんなところに執着してるのは本当に愚かなことだと思いますよ。はい、今ね、この人を見てごらんなさい、このご主人を冷静にきちんと。
はい、
あの冷静な目で見るとね、だんだんとね、
はい、
あの全然綺麗な石じゃないっていうことがわかりますよ。
はい、
裏を返してみるとね、
はい、
そこにはなんか気味の悪い虫が住んでますよ、その石の下には。
はい、
そこをちゃんと見てごらんなさいよ。
はい、
そしたらあなた自分のね、
はい、
あの人生を歩いていけると思いますよ。
はい、
目をそらすんじゃなくて、
はい、
今のこの人を見なくちゃ。
はい、
そして自分はこんなことのためにね、
はい、
自分の人生を無駄にしてるっていうことに気づきますよ。
はい、
あの本当にね、
はい、
つまらないことにとらわれてると、
はい、
自分の人生なのにどんどん浪費してしまいますよ。
はい、
もしもし。
はい、
あの50代の私から言わせてもらいますと、
はい、
45歳なんてもう若すぎて、
はい、
眩しくて、
はい、
本当にあのお花がパッと咲いてるようなイメージです。
ありがとうございます。
ですから、はい、あのやり直せますからね。
はい、
あのまだまだこれからの人生がありますので、
はい、
かといってね、
はい、
あの耐えてるとまたあっという間に日々は過ぎてきますので、
はい、
どこで決断をするかがとても大事だと思います。
はい、
はい、
今の、はい、お話をよく思い出してよく考えてみます。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
はい、失礼します。
はい。